こんにちは、スピリチュアルコンサルタントのまさみです。都内で完全紹介制のスピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しています。2009年スタートなので今年で11年目になります。新たな10年目の取り組みとしてポッドキャストを始めています。日常に役立つここだけのスピリチュアルの話ができたらと思っております。ブログでもスピリチュアルセッションでの話や受け取ったメッセージなんかをシェアしているので、よかったら合わせて読んでみてください。ポッドキャストですけれども、iPhone のポッドキャストアプリとか、あと Spotify でも聞けますので、まさみ、漢字のまさみで検索していただくと、私の番組出てくると思うので、アプリ経由で聞いていただいてもいいですし、私のホームページからの場合はダウンロードして聞いていただけると、スムーズにプチプチ切れずに聞けるかと思いますので、試してみてください。皆さん、最近体調の方はいかがですか？私はですね、低気圧頭痛がひどいんですけど、なんかちょっと今年のひどさは尋常じゃなくてですね、午前中使い物にならないみたいな感じが日があったりして、ちょっとゴロンと寝転がって天井を見ているみたいな時間がなんか長いような気がするんですけれども、そう言ってるとですね、私の周りの低気圧頭痛にやられてる人も今年はひどい、今年はひどいって話をしてるんですけど、ちょっとみんなでふっと気づいちゃったんですが、今年ひどいねって言ってる人って30代後半というか、ほぼまあ40代前半の人たちで、これってもしかして体の変化みたいなやつが始まっちゃってんじゃないのって話をしてですね、みんなでちょっとドキドキしています。で、漢方 の低気圧頭痛に効くっていうのを教えてもらって飲んでるんですけど、結構漢方って即効性があるイメージ全然ないんですけど、すごい即効性があるというか、私結構聞いたんですけどね、あんまり私プロじゃないからここでこの漢方ですよとか言うとですね、こういう医療系のね話は何なんで、皆さん興味ある方は低気圧漢方とかで調べてみてください。ではいろいろトライアンドエラーさせてもらっているこのポッドキャストですけれども、前回に引き続きですね、私いろいろ今日喋ることっていうのをですね、書き起こしちゃうと積極臭い内容になりがちみたいなのをちょっと気づいたところがありましたので、今日もテーマだけ決めて、即興でお話しさせてください。エラーになったらごめんなさい。はい、私がですね、話したいとかブログでシェアしたいっていうテーマを選んじゃうとですね、結構ガチンコの女性の今後の生き方とかですね、なんかどうやったら差別ってなくなるのとか、差別しちゃう気持ちって何なのとか、なんか割とガチンコのテーマになりがちですね、ついつい熱い内容になってしまうんですけれども、そういうのばっかりだとちょっとこう疲れちゃうかもしれないですし、ルンルンっていう気持ちで辛い時なんかにもちょっとだけ気持ちが上がるみたいなね、内容だったらいいなと思って始めたところもあるのに、重くしてどうしちゃうってところもあるので、たまにはちょっとこう気持ちの切り替えになるようなテーマもね、入れていきたいなと思ってますが、私は割と自分で考えると本当にガチンコになっちゃうので、なんかそういうのないですかねって皆さんに聞いてですね、かわいいご質問、ちょっと質問だけでもルンルンしちゃうようなご質問をいただいていて、コスメや生活の中で取り入れると心や魂が喜ぶものってどんなものがありますかみたいなのがいいんじゃないのっていうお話があったんですけど、ちょっとそういう話をさせてください。私ですね、結構コスメ美容系大好きなんですよね。絵を描くのが好きっていうのもあるので、メイクが好きなんですけど、メイク道具自体が本当に好きだったり、香水が大好きだったりするんで、メイクの話は本当、メイクとかの話は大好きなんですけれども、それをですね、ちょっとスピリチュアルにかけると話すことって別にないんじゃないかと思われる方多いんですかもしれないんですけど、結構これあります。で、セッションでも割とその辺の話が頻繁に出てきたりすることもあるんですが、よくセッションで出るのがその気みたいなものをあんまり入れたくない気をいかに入れないかみたいなところとか、入っちゃった気をいかに出すかみたいな時に水黒いな話が結構出るんですよね。なのでその辺で、面白かった話とか 簡単に取り入れられそうな話はちょこちょこしてみたいなと思います。まず紙ですよね。紙は念が絡むようなことってよく言われてるじゃないですか。とかよくなんか何だろう、お菊さん人形の髪が伸びたみたいなのよくあるじゃないですか。確かに髪ってこう念が絡むっていうのはセッションでもよく言われてたりとかします。で、なんだろうな、私自身も髪の毛の状態とかで、自分の状態、そのなんていうんですか、そういう霊感的なその 気の減り方とか気が充実してるかとか髪の毛で判断しやすかったりとかもします。で、一回ですね、クライアントさんで割と共感性が高い方だったんですけれども、髪の毛が腰よりも長い方がいらっしゃったんですけど、髪の毛を切れって言われたセッションがあったんですよ。で、何もショートカットにしろって意味では全くなくて、ハサミ入れてないだろうみたいなこと言われてたら、3年切ってないとおっしゃったんですよ。1回も美容院に行ってないってことで、なんかそういうポリシーかなんかなのかなと思ったんですけど、単純にもう長いとあまり変わらないからみたいなことをおっしゃってたんですけど、ハサミを入れることで念みたいなものを切るっていう行為みたいなところがあるので、ハサミは定期的に入れろってすごく言われてて、で、まあ、その方には、まあ、そのままお話をして、ショートカットにする必要はないけれども、まあ、ちょっと定期的にハサミっていうのは3ヶ月に1回ぐらいは合うものを入れるっていうことで、こう髪の毛に現実的に絡んでるわけじゃないんですけど、何ですか、現実の次のレイヤーのところでこう髪の毛に絡んでいるいろんな面みたいなものはハサミでこう切るっていうことで、ある程度は流れていく、切れていくので、ハサミを入れろってすごく言われてました。で、私も今結構髪の毛長いんですよね。胸の辺ぐらいまであるんですけど、バストトップのちょっと上ぐらいまであるんですけれども、なのでそんなにしょっちゅう切らなくても正直いいんですが、仕事柄もあって定期的にハサミは入れてもらうようにしてます。で、コロナの時に全然いけなかったらやっぱり重たいなって感じたりもするので、ちょっとね、敏感な方とかは定期的にハサミプロに入れてもらうっていうのはすごくおすすめです。で、あと職場みたいなところで、どれだけね素敵な職場で、大好きな職場でも、やっぱりたくさんの人が集まってるし、みんなルンルンルンルンって感じで働いてたらね最高なんですけど、そうじゃないこともやっぱりお仕事ってねありますよね。なので結構その職場の空気が悪い時とかもあると思うんですけど、そういう時はですね、ちょっとポニーテールとかに、髪の毛長かったんですよ、キュッてくくってった方がいいと思う、くくるのおすすめです。私もセッションの時は、私本当のことを言うと髪の毛短い方が職業柄いいんだと思うんです。やっぱりどうしてもしっかり結界は張ったとしても、こうクライアントさんのエネルギー の領域に入ることに、入りはしないんだけど、やっぱり触れちゃうから、どうしてももらうみたいなことはしょっちゅうあるんですね。やっぱ悲しい、すごく衝撃的なことがあったばっかりの方とか、悲しみとか混乱とかに触れちゃったりすると、どうしてもそれはきます。それはまあ職業病だから、職業的なものでしょうがない、ある程度しょうがないと思うんですけど、髪の毛を下ろしてるとですね、やっぱりそのもらいやすさが微妙に数十パーセント違うんですけど、その数十パーセントがチリツマで結構違ってくるので、髪の毛をキュッと結ぶことでだいぶ違ったりするんです。ただですね、私結構さっきも言いましたようにですね、自己満足でファッションメイク好きなので、このワンピース着てるときは絶対下ろしたいみたいな日があってですね、ついつい下ろしてると、やっぱりちょっとくくっときゃよかったなって思えることもあります。なので、なんかちょっと職場が割と今ピリピリしてるぞだったり、割と私は敏感な方かなとか思う方で、髪の毛長い方がいらっしゃったら、土日はねくるくる巻いたりダウンスタイル楽しまれて、平日はキュッと可愛くポニーテールでやるとか、ちょっとまとめちゃうとかおすすめだったりします。あとはネイルの話も、髪の毛について出ます。手足指先からエネルギーは出たり入ったり結構しますから、手先 一番気がパッと出るのは手だったりします。手を見れば大体霊媒体質かどうか分かるっていうぐらい手って結構特徴で出るんですけど、その私もですね、そういう気みたいなものがすごく弱ってる時は手回りにすごく出たり、私は今ジェルネイルをしてるんですけど、ネイルを取ってる時は爪の具合の悪さ、まあタンパク質なのかな、ああいうのって、髪もそうですよね、爪がねボロボロになるんですよね、だからすぐ分かるんですけど、でクライアントさんのセッションでその間とか邪気的なものをある程度弾くのに、キラキラしたものとかツヤツヤしたもの、光り輝くものっていうのは邪を弾き飛ばす、邪気を弾き飛ばすよみたいな話があってですね、でいろんなその細かその方はね細かくご質問いただいたんで細かくその指示があってそれを翻訳してたんですけど、爪先をですねキラキラツヤツヤさせとくっていうのはじゃあいいってことなんですかって言ったら、いいよいいよって話だったんですよね。なので私もそれ聞いてからですね、なるべくで気を塞ぐような色は使うなって言われてたんですよね。でその方が結構おしゃれな方で、その当時、今もまた流行ってるのかもしれないですけど、その当時すごいシャネルの血豆ネイルみたいなのが流行ってたんですけど、そのちょっと黒の入る重ための色を気の入り口に塗っちゃってるのはちょっともったいないみたいな話になってたんですよね。でそれでまあね、まあ、おしゃれ優先でそういう日もあっていいと思うんですけど、気になる方ですよ。で私はそれでいろんな色を自分で試してみたんですけど、透明とか白とかラメをちょっとのせる、軽くのせると確かに本当に結構いいなと思ったのでやってます。で私の場合は本当ピアノを弾く趣味でするんですけど、本当に爪が弱いのでそれもあってジェルをしてるんですけれども、ジェルが何かそういうものを塞ぐってことは全然感じないですね。はい。でお仕事柄のジェルなんかできないよとかネイルできないよとか、じゃあ男子どうすりゃいいのさみたいな時は爪を磨くといいと思いますよ。ツルツヤツヤっとするとか、あとはノーカラーなんだけどツヤが出るやつとかはすごくいいと思います。はい。なのでそのツヤってところでは一緒だと思うんですけど、髪の毛に植物性のオイル塗れって言われてる人もいましたよ。多分それでツヤが出るってことをもう加味されてるんじゃないかなと思います。なので、髪の毛は本当に敏感、結構それで困っちゃってるって方は短い方がいいと思います。でロングヘアが悪いって、私ロングヘアですからね、ロングヘアがダメってわけじゃないけど、髪の毛はまあそんなもう体積のイメージ近いというか、体積が大きければ大きいほどその接する面も大きければ大きいほど絡むって思っていただいても間違いないんじゃないかなっていう感じで、やっぱり髪の毛長い方の方が、ね、絡んでるなという印象はあるので、絶対髪の毛長い方は絶対にお風呂に入ってしっかり洗ってから寝るっていうのは絶対された方がいいと思います。私は本当に髪の毛洗わずに寝るとかすると夢見が悪い時さえあります。まあ多分私はね職業から、そういう風に出やすい、あと体質から出やすいっていうのはあるかもしれないけど、皆さんももしかしたら気づかないうちにね、チリツも怖いですからね、一番髪の毛長い方は衛生面でもかもしれないけど、その念みたいなところでも一回リセットしてから絶対にメイクとメイクオフと髪の毛洗うっていうのは寝る前に絶対やるっていうのはおすすめだし、ピリピリしちゃうなみたいな場所に行く時とか、人に共感しちゃう気持ちがすごく共感性が高い方とかが大勢の場所に行く時は、髪の毛長い方はキュッと結ばれるだけでもちょっと違うかなと思います。あとネイルですね、忙しくてそんなの行ってらんないとか、お仕事が行ってらんないっていう方はですね、ツヤツヤにする、ツヤツヤこう磨くようなものが100均でも売ってますから、そういうので爪の先ツヤツヤ するとか、単純に赤がたまらないようにするとか、手足の指先はすごく気の入り口の一つですから、いいものを寄せるっていうイメージで、よく思うようなものっていうのはおすすめで、重たい色は乗せるなって、クライアントさんのハヤセルフのアドバイスをして、私も実験してみたけど、確かにちょっと明るめの色だったりとか、割と透明感のある色だったり、無色透明に近い方が気の出入りは良いかなという感じはしますので、ちょっとやってみていただけたら面白いんじゃないかなと思います。はい、どうでしょうか、軽すぎますかね、この内容。またよかったら感想を聞かせてください。それでは皆さん、良い一日をお過ごしください。いろんなところでですね、いろんな気候のちょっとおかしな状態が続いてますから、皆さんお体もですけれども、天候も含めてお気をつけてお過ごしください。それでは失礼します。